小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はそれぞれの土地で昔話を聞くときのエピソードを紹介していただきましたね。
そうでしたね。昔話聞かせてくださいなんて言ったんじゃダメでね、昔聞かせてくださいとか、あるいは昔子聞かせてくださいとか、あるいは実例をこちらから話して、で初めて聞かせてもらえるということね、それともう一つ大事なのは、はい、語り手はいつも聞き手が相槌を打つことを求めているということをね、はい、それを話しました。
はい、さて今日は、
今日はね、話がずっと変わるんですけども、昔話の中にね、夢が出てくる話とても多いんですよ。
寝てみる夢ですね。
そう、寝ている夢、夢ね、具体的な、はい、でそれはあの日本にもあるし外国にもあるもんだからね、それをいくつか聞いてもらおうと思ってます。
はい、はい、
一番有名なのはね、日本の昔話で有名なのは、僕たちは夢の蜂って呼んでるんですけどね、あのミツバチの蜂のことね、夢の蜂って、こういう話なのね。ある村の男が二人行商に出かけたと。それで帰りに二人で、まあ、くたびれたんで一休みをしようということになって、そしたら一方の男が眠ってしまったと。でもう一方の男が起きていたとね、見るとね、眠っている男の鼻から蜂が飛び出してきて、それで向こうの方へ飛んでいったと、
はい、
でその起きている方の男はあれと思って、その蜂のを目で追っていったら、向こうの方の椿の木の根元に降りたってですね。それでその穴をほじくってしばらく経ったら、またプーッと飛んで戻ってきて、で眠っている男の鼻の中に入ったと、それで男は目を覚ましてね、で俺は今妙な夢を見たと。でそれはどっか遠くに白椿の木があって、その木の下にお金の壺が埋まってる夢を見たって言うんですよ。
うん、
それで変な夢だなって言ってるのを、その起きてた方の男は、あ、さっき見たことと同じだなと思うんですね。
うん、
それでそのまま黙って帰るんですよ、二人で一緒に村へ。でその起きていた方の男はその蜂の行方が気になって、また戻ってそこへ行って、その白椿の根元を掘ってみたと。
うん、
そしたら本当にお金の入った壺が出てきたってですね。
ええ、
でそれを持ち帰って、で彼は金持ちになったと。そしたら一緒に行って眠った方の男がね、その仲間の行商人が突然金持ちになったんで、どうしたわけだと訳を聞いたら、いや実はお前がこの間休んでる時に眠ったと。でその時にお前の鼻の中から蜂が飛び出していって、で椿の木の根元に入って、でまたお前の鼻の中へ戻ったんだと。そしたらお前が夢を見たって言ったじゃないかっていうんですね。なもんで俺が掘ってきたんだって言うんですよ。と夢を見た方の男はやられたと思うわけですよね。
うん、
だけどじゃあちょっとその壺見せてくれと言って、その壺を見たら、壺の底にね、7のうちって書いてあったっていうのね、
はい、
ね、数字の7ね、
はい、
7のうちって書いてあったって、
うん、
でそれを見てね、あれと思って、その夢を見た方の男がまた戻って、その白い椿のとこ行ってみた。そして根元を掘ってみた。そしたらまだ壺が6個残ってた、さっきの7のうちだからね、6個も。でそれを持ち帰って、その夢を見た方の男が金持ちになったっちゃう。面白いでしょ。
面白いです ね。
の一つはその鼻の中からね、蜂が飛び出していって、っていうやつですね。
はい、
これはね、あの人類にとっての古い信仰の名残らしいんですけども、生きてるものはね、
はい、
みんな体の中にアニマというものを持ってる。西洋人たちはアニマというふうに言うんですけどね、日本語で言えば霊だと思うんですよね。
うん、
人が持っている霊みたいなものね、
はい、
でそれがあるから生きてるんだと、自然信仰ですけどね、それがあったというふうに言うわけです、西洋の人たちはね。で西洋の人たちは今キリスト教ですから、そういう霊の力をそんな信じないんですけども、キリスト教以前の人たちにとってはその自然の中の不思議な力を アニマというふうに考えた。で、それはその人間の生きる力のもとだから、それ自体も生きているというね、うん。それが体の中に入ってますから、小さい動物なんです、いつも。蜂とかね、なんか小さい動物なんですね。で、それが寝てる人間の鼻から出てって、こういう話になるわけね。で、これはね、夢の蜂っていう話で、日本ではまあ日本中にありますしね、とても有名な話なんですよ。で、僕もいい話だしね、覚えやすいし、よく西洋人との話の中でもこれ出すんですけど、これをね、例えばヨーロッパのその学会仲間なんかに話すとね、それはヨーロッパにもあるぜって言われちゃったんですよね。
あ、そうなんですか。うん。
それでびっくりしてね、調べてみたら確かにあるんですね。うん。まあ各国にあるんですけど、一番手っ取り早いのは、ヨーロッパにメルヘンのカタログがありましてね、はい、世界中のメルヘンのカタログっていうのはね、うん、あるんですよ。それをアールネというフィンランドの学者が作って、それをアメリカのスティス・トムソンという学者が補強しましてね、僕たちはアールネ・トムソンと呼んでるんですけど、そのカタログがあって、それをごく最近になってハンス・ウターという、まあ、僕の親友なんだけどドイツ人の学者が補強しましてね、 ATU って僕たち呼んでますけども、その世界的規模のカタログがあるのね、メルヘンカタログ、
はい、
でそれを見たらね、ちゃんとあるんですよ。その中でね、やっぱり夢の蜂というふうに言っているんですけどね、番号で言うと1645の A というふうに 言われてます、ね、
そんなにたくさんあるということなんですか。
まあ、あるんですよ、ものすごくたくさんあるわけね、本当すごいですよ、その数は3000ぐらいまで数はいくんですけどね、その中でね、ほとんど同じ話なんですね。で、具体的にはね、ドイツの伝説を集めたものがあって、グリム兄弟がね、ドイツ伝説集というのを出してるんですね。で、これはあの日本でグリム童話って言われてるあの童話集とは別物でね、ドイツの伝説ばっかり集めたものがあるんです、2冊本がね、
はい、
で、その中にもね、この話があるんですよ。1645の A っていう話がね、こういう話なんですけどね、これはあの王様の名前なんですけどね、ドイツは古くあのフランケン国とかバイエルンとか小国が分立してたわけね。そのフランケンという、まあ、中部ドイツですけども、の国の王様でね、グントラムっていう人がいたのね。グントラムという王様がいて、で、その王様がある時狩りに出たと。で、家来をたくさん連れてみんなで行ったんだけど、山の中を駆けずり回ってるうちにみんなくたべれてね、後がついてこられなくなって、家来が一人だけついたと。で、その家来だけが、まあ、王様の後をついて狩りをして回って。で、しまいにくたびれ果てて、王様が木の下で休憩したと。そして、昼寝をしたと。で、家来が見てたらですね、王様の鼻の中から蜂が飛び出していったと。それで見てたら、蜂がその川のね、川岸まで行ってそこで渡れなくて止まってたと。そういうのもんで、家来が、自分の刀を小川に渡してやった、
うん、
そしたらその動物が刀を渡っていった。そして向こうの木の根元に入っていった。それで何時間かしてまたその刀の端を渡って戻ってきた。そして王様の鼻の中に入った。王様はそしたら目を覚ました。でもわしはその奇妙な夢を見たと。歩いていったら川があって、でそこに鉄の橋があった。でそれを渡っていったら木の根元に宝物の入った箱がいくつもあったと。そういう夢を見たんだって言うんですよ、
うん、
で家来がびっくりしてね、今自分が見たことと同じなもんだから王様にそれを言うんですね。と王様はそれは変だというわけで、二人で金のとこ行ってみたら、で掘ったら中から宝物の入った箱が出てきたってですね。それ金銀宝物って言ってますけどね、
うん、
でドイツの場合にはそれはおそらく先祖の誰かがそこに隠しておいたものだろうというふうに言ってますけどね、
うん、
ほとんど同じ話でしょ、これ。
そうです ね、
その刀の端がないだけなんですよね、うんうんうん、ほとんど同じだよね、日本の場合には後でその7のうちのうちっていうのがあったからね、
うん、
でその財産争いみたいな話になるわけだけどもそこはないですけどね、うん、ほとんど同じ話ですよね、びっくりしちゃったのそれ、
うん、
でドイツ人と話すとね、それはもうドイツじゃ有名な話だよと。でこの話って言えばもう誰でもそのグントラムの話っていうふうに言うって言うんですよね。 それでその先ほど申しましたアールネ・トムソン歌という ATU というカタログをね見るとね、これがね世界的な分布があるんですよ。エストニアにあるのね。エストニアってのはバルト三国ね、
はい、
北ヨーロッパですよね。それからノルウェーにあって、それからアイルランドにあって、それからハンガリーにあって、ギリシャにあって、ポーランドにあって、それからイランにもあるんだよね。中東まで下がっていくんですね、
はい、
それから中国にあって、韓国にあって、それから日本にもあると僕らの資料の中に出てる。それからチリね、南米のチリにもあるという記録が今のところあるんですね。
世界中ですね。
世界中ですね、うん、不思議ですよねこういう話が、
うん、
世界中に。でおそらくね、まあ、こういうふうに世界中に広がってる場合には偶然の一致ではなくて、
うん、
どこかに源があって流れたんだろうと、
う
ん、
でしょうね、
いうふうに考えるんですね、僕たちはそれを単一発生説というふうに呼んでますけどね。多分これはそれに相当すると思いますね、うん、
その源が知りたいですね、うん、
知りたいですよね。これやると大変な研究になるわけですけど ね、うん、でもある程度の研究はあるんですよ。ただその世界的にね全部を含んでっていうのはまだないですね。一生かかる研究なもんだからね、うん、なかなか出てこないです、それは、うん、でも面白いですね、その夢の話がこうやって広がるってことはね、その受け取る側の民族もそれ納得してるからですよね。
そして面白いと
思う、面白いと思うからでしょ、はい、でそことか面白いですね。それこそ夢を持つというね、うん、面白さがあるということね、それからもう一つ、これも世界的な話だってことはだんだん分かってくるんですけども、あの夢の橋という話、橋はブリッジね、
はい、
夢の橋という話、これもねあの日本では有名な話なんですよ。あのね、ある男が夢を見たと。そしてこれこれの方向に、ね、大きな川があって、そこに橋があると。でその橋の上にいると幸運に出会うぞという夢だったってんですね、
うん、
で男はそれを信じて何とか運にありつきたいと思って長い旅をして言われた方向へ行ったら本当に橋があった。でその橋にずっと待ってんだけど何にも幸運はやってこない。で幾日も経つんですね。とその橋のたもとに、これはいろいろあるんですけど、豆腐屋であったり味噌屋であったりするんですけども、店があって、そこの主人がその毎日男が橋の上に立ってるもんだから変だと思ってからかいに来るわけね、でおめえなんでそんなとこにいつまでも立ってるんだって言ったら、いや私は夢を見たんだと。でうちの方向から北東の方向のに行ったところに橋があって、その橋の上にいれば幸運に出会うぞと夢で知らされた。それでここで待ってるんだって言うんですね。そうするとね、その豆腐屋の親父がね、あんたそんな夢なんか信じるもんじゃねえよと、わしも夢で見たことがあるんでね、
うん、
これから西の方に行ったところに村があって、そこの農家の軒先に何の木が3本立ってる、ここもね椿であることが多いんですよ。で椿の木が立っていて、その根っこに大判小判が入ってる宝箱が埋まってるという夢を見たことがあると、だけど夢なんて信じるもんじゃねえぜって言って豆腐屋は帰っていったと。それを聞いたその男は、今言われた百姓の家ってのは俺の家じゃねえかと気がついて、で考えてみれば俺の家に椿の木が3本あると、
はい、
帰って掘ってみたら本当に大判小判の箱が出てきたっちゃう。
でもその橋にないとその人と出会ってないから、
出会ってないんですよ、
分からなかったんですよ、
ね、だから結局はその橋にいたことが結局は良かったけどね、それは幸運の知らせだったんですよ。
なるほど、面白い話です ね、
バカにはされたけども幸運の知らせだったわけで、結果的にはね、面白い話でしょ、夢の橋って言うんですけどね。でこれはいろんな風にも取れますよね。つまり夢なんか信じちゃダメだっていう風にも取れるけども、もう一つは幸運のありかっていうのはね、よそに求めても実はよそじゃなくて自分のとこにあるよと、
うんうん、
幸運の源はね、というふうにも取れますよね。
なるほど、
すると、あの青い鳥みたいな話になるわけね。青い鳥っていうのは幸運の鳥としてね、青い鳥はどこだろうかと思ってずっと探して歩くと、で結局その青い鳥は自分の家にいたという話があるんですよね、うん、それはメーテルリンクという人の作品で、あの創作ですけどね、はい、それと似てるよね、うん、こう遠くにあると思って追うんだけど、実は自分のところに幸せはあったというね、はって考えるとちょっと面白いね、意味深い話になりますよね。
意味深いですね。
ね、うん、で僕もこの話はとても印象に残ってた話なんです、日本の話として、ところがこれもね、ヨーロッパ行って話すと、いや、その話同じ話あるよって言われちゃうんですよね。
そうなんですか。
で実際にあるんですね。それね、その先ほど言いました ATU というねカタログで見るとね、やっぱり1645番っていう分類をされてるんですが、ほとんど同じですね。1645番っていう番号ではね、こういうふうにまとめてます。ある男がね、遠くの町の橋の上に宝物を見つけるだろうという夢を見たと、うん、それでその男はそれを探しに行ったけれども見つからなかったと。ところが彼がその橋の上に立っている間に、ある男が来て、同じ夢見たことがあるけれども、そんなのは嘘だと。でその夢というのは、ある家の庭先に宝が埋まってるという夢だった。それでそれを聞いて、その橋の上に立ってた男は急いで家へ帰ったら、本当に宝物があったと。こういう話、同じ話ですよね、これね。面白いね、
あるんですね、似たような話
が、
ね、
あるんですよ。でこれがね、またこれが広い分布でね、ちょっと世界中に広がってるということで知ってもらいたいと思って、ちゃんと調べてきたんだけどね、まずフィンランドにあるのね、北ヨーロッパ、はい、それからエストニアというその北ヨーロッパにあるね、からラトビア、これも北ヨーロッパね、それからスウェーデン、これも北欧でしょ、それからスコットランド、それからアイルランド、それからイングランド、イギリスですね、それからフランス、スペイン、ポルトガル、オランダ、うん、ベルギーね、
はい、
それからドイツ、スイス、それからオーストリア、イタリア、マルタ島、イタリアのね、マルタ島、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ブルガリア、マケドニア、この辺り東ヨーロッパですよね、トルコ、それからイスラエル、それからジプシーの人たちの話にもあると。それからサウジアラビア、それから日本、それからメキシコ、アルゼンチン、エジプトと。完全世界中ですよね。
なんか夢の話、オリンピックの3カ国を発表してもらったみたいな感じですね。すごいですね。
うん、ね、面白いもんですね、こういう単純な話だけど、うん、でもやっぱり印象的なんでしょうね、誰が聞いても。
うん、やっぱり人間共通ですよね。そうそう、誰もが夢って見ますからね。
見るからね、うん、それで意外性もあるしね。
そうですね、うん、
期待と、それから夢なんか信じちゃダメだっていうのと、うんうん、でも意外にも自分のところにあったというね、印象が強いんだろうな。
今日は小沢先生に夢の話を紹介していただきました。世界にもね、いっぱい夢の話がありますけれども、
うん、そうそう、これだからね、夢の話をいっぱい集めたら面白いと思いますよね。
面白いですね、
世界中のね、はい、今それで、あの今日中国なんか触れられなかったけど、中国もまたいろいろあると思いますのでね、日本とかね、中国とかといわゆる非キリスト教の国では特に夢が大きな役割を果たすんだね、
うん、
キリスト教国ですと割とそれが天使のお告げとかね、
はい、
それから聖霊のお告げとかね、うん、割とそのキリスト教の不思議な力みたいなものが告げてくれたというふうになることが多い。その点、そのキリスト教国以外の場合には夢っていうのは生に出てくるという傾向がありますよね、
はい、日本の夢の話を聞いて、なんだか木の根元を掘ってみたくなりましたね。
でこの時ね、木の根元が問題なのね。
あ、そうなんですか。
その木の根元ってやっぱりね、不思議なもののあるところ。
じゃあまた次回そこら辺の話も教えてください。そう、
この自然の話ね、自然の中の不思議な力っていうの面白いですよ、
はい、じゃあ来週も引き続き、はい、
そうですね、来週また有名な話を聞いて、
はい、よろしくお願いします、はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫 昔話へのご招待。